刻は午後9時を回りました。川崎 FM をお聞きの皆さん、こんばんは。パーソナリティの森さやかです。本日259回目となります、森さやかの Life is the Journey。 この番組では毎回さまざまな分野で活躍されている方をお迎えし、人生を振り返っていただきます。前回は K&P パートナーズ株式会社代表取締役松村真也さんにご出演いただきました。経営者を支える仕事、ベンチャーキャピタル。新卒で日本アジア投資に入社し、仕事、家族、辛く悲しい出来事もありながら、当時の支店長の言葉に背中を押され、ベンチャーキャピタルの経営者になることを心に決めて独立。自らの投資哲学のもと、ブレずにまっすぐに歩み続ける松村さん。プライドを捨てる、プライドを持つというメッセージをいただきました。今回も素敵なゲストをお迎えし、お話を伺っていきたいと思います。この番組は、人と技術の力で驚きあふれる世界を、株式会社ワオワールドの提供でお送りします。さあ、それでは本日のゲストをご紹介いたしましょう。株式会社ドットライフ代表取締役 CEO 新庄隼人さんです。新庄さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて、本日はリモートでですね、参加をいただいておりますが、さて新庄さん、はい、現在どのような事業を展開されていらっしゃるのか、ぜひご紹介をお願いいたします。
はい、ありがとうございます。私たちは、アナザーライフという、ウェブサービスを行っている会社でして、でものすごいシンプルに言うと、インターネット上でいろいろな方々の、タレントメーカーみたいなものを作っておりまして、今取材、ベースで1300人ぐらいの方々のいろいろな半生のストーリーを伺って記事にして、テキストでメディアを運営しておりまして、でそのさまざまな分野の専門家の方だったりとか、いろんな思いを持って取り組んでいる方のデータベースを、例えば、企業の研修講師としてご紹介することであったりとか、テレビ番組 の、 コメンテーターとしてご紹介することであったりとか、単純に取材するだけではなくて、先ほどのタレントメーカーのように、その方々のご活動を後押しするような、キャスティングであったりとかっていうのまで行っているような、ある種こう一般の方のプロダクションみたいなサービスを行っております。
実は以前に私も取材をいただきまして、し
かも、
いや、もうこちらこそありがとうございました。まあ、あの時はなんと贅沢にも新庄さんご自身にですね、インタビューをしていただいたっていう。
あれですね、森さんも取材、ちょっと数年前にさせていただいて、でその記事を読んだ方からの反響があったりですとか、
はい、
あと神奈川県の大学 の、 キャリアの授業に実際に森さんにもご登壇いただいて、
はい、
ちょっとこんなことをお話しできる方がいないか、しかも神奈川出身でみたいなところで、はい、森さんにもお声かけしてみたいな、なんかまさにそういったことを授業にしております。
いや、もう本当にありがとうございます。もう大変お世話になっております。さてですね、こうした、この、一般の方の、プロダクション、この、キャリアをこう後押ししていくようなですね、そうしたこうサービスを提供していらっしゃる新庄さんですが、ぜひどのような歩みを経て今に至るのか、いろいろお話を伺っていきたいと思います。
はい、はい、よろしくお願いします。
で、もともと新庄さんはこう経営者になるというですね、こういう思いってお持ちだったんでしょうか。
はい、そうですね、もう全然その目的が具体的に決まってるわけではないんですが、もう例えば中学生小学生ぐらいから一応考えていたことは考えていたっていうのは、なんか周りからは聞いています。
何かそういうこう考えるこう、きっかけであったり、何かそういう要素っていうのは何か終わりだったんですか。
そうですね、うちは、父親が、和裁、着物を作る和裁の職人 で、 で母方の家系が、提灯を作る職人で、両方こう伝統工芸の職人だったんです。小さい頃から両方にこうお前は継ぐなとか、継がなくていいという話をされていて、で別になんか私がこう絶対それを継ぎたいとかって話したわけじゃないんですけど、早めにはしごを外されたというか、なんかお前は自分のやりたいことでなんか道を切り開きなさいということを言われることが、早かったというところがあって、漠然とこうな、じゃあ自分は何をするんだろうなっていうのを考えていたというのはあります。
まあ、そういったこうことをですねこう考えながら、まあ、こう歩みを進んでですね、まあ、こう大学時代というのは、はい、こうどんなことにこう興味や関心というのをお持ちだったんですか。
はい、そうですね、先ほどの話で、まあ、漠然とこう会社企業とか会社経営とかに関心があって、その自分一代で社会にどこまで価値を提供できるかみたいなものの手段としての企業に、まあ、すごく関心があったので、大学も経済とか経営学部とかなんかそういったものに、まあ、進もうというところがあって、で大学に入るところまではそういった形だったんですが、うん、まあ、結構この日本の受験競争あるあるなのかもしれないですけど、こうなるべく偏差値の高い大学に行こうっていうことに対してある種スポーツ的にめちゃくちゃ打ち込んでた節があって、うん、なので、まあ、いざ私めっちゃギリギリだったんですけど、合格最低点プラス7点みたいな、もう本当ギリギリで入学した後に、まあ、4月ぐらいになんか大学に入ったはいいけど何をしようみたいな状態になりまして、
はい、
これまですごくもともとサッカー部だったんですけど、もう部活にすごく忙しくて打ち込ん で部活引退したらずっと受験勉強をして、なんか何も目指さなかった期間がなかったりとか、まあ、結局その自分の時間割を自由に組み立てられるみたいなことが初めてだったんで、なんか何もどうやって選べばいいかわからないみたいなところがあって、
ちなみに何かこう、はい、価値をこうなんか上がったなみたいなこう実感持てたなんかバイトとかご経験って何かあるんですか。
なんかずっと海の家で働いてまして、夏は海の家でずっと住み込みで働いてまして、うん、伊豆の下田っていう白浜っていうビーチで、もう本当に沖縄と同じぐらい水質が綺麗でめちゃくちゃ綺麗なんですけど、うん、まあこう言葉を選んで言うとあんまり行儀の良くない方もたくさんいらっしゃるビーチみたいな感じで、こう賑やかなところだったんですけど、甲子園球場のビールの売り子さんみたいなのと同じで、メニューを持って、浜を歩いて、で焼きそばが500円で売れたらテンパーの50円が私のバッグみたいな、完全歩合制でずっと海の家で働いてまして、でそこでこうずっと売上が1位だったんですけど、もうすごい多様な人がいて、例えば関西人の人とかだと一発芸して笑ってくれたら買ってくださいみたいな話とか、女の子のちょっと可愛い2人組とかだと私たちも一緒に飲むから3杯買ってくださいとかもうこの各々モテる芸風で戦うんですけど、なんかこう例えば日焼け止めとかを塗って今から海に入ろうとしてる人とかに売る人いるんですよ。絶対買わないとか、その今そのタイミングじゃないから、
はい、
逆に例えば朝とかはこうメニューだけ渡して、なんか熱中症とか気をつけてなんとかしてくださいねとか言いながら、単価の高いランチの時間に、まあ、なんかあったら電話してくださいねみたいな話をするとか、あとはもうすごい怖い入れ墨がたくさん入った方々に、うんうんうん、お前は俺のビールを1秒でも早く持ってこいっていうので3秒以内に来いって言われて、もうそれも絶対無理なんで、その持ってこれないんですけど、ちょっと自腹切って途中でファミマでビーフジャーキーを買っていって、ちょっとその間に合わないかったんですよ、これ持ってきましたって言ったら、もうお前からしか一生買わないみたいななんかその事業的に言うと反感費ですよね。はい、それをさせると、まあ、その人たちはすごくファンになってくれたりとか、なんて言うんでしょうね、こう相手目線でこうどう振る舞うかみたいなとかを本当に水着一つで永遠に走りながらやるみたいなことをやっていて、なんかそこはすごく自分の中で求められているものと提供するものとみたいなことをすごく考える機会になりました。
本当に濃密なですね、本当にこう大学時代をお過ごしだったのかなというふうに思いますが、じゃあそこを経てですね、いよいよまあキャリアスタートということかと思いますが、進んだ道というのは、はい、ネットプロテクションという会社なんですね。はい、
そうです、当時50人ぐらいの、まあ、後払い決済でやってるベンチャー企業です。
はい、なぜこの会社に行こうというふうに当時思われたんですか。
そうですね、先ほどの、まあ、順を追ってお話しすると、もともと企業独立も関心があって、まあ、経営学部というかその商学部でそういったことを学んで、もっと言うと先ほどの受験からの経験で自分の中でその人のキャリアというか何も考えてこなかった自分の反面教師じゃないですけど、こう人がどう進路選択をするかとかキャリアのことを意思決定するかっていうことに対して関心があったんで、そのこうキャリアの事業であったりとか、こう人がどう生きるかの根幹に価値を提供するような事業を 立ち上げて起業したいっていう思いは実はもう大学ぐらいからあったんですけど、まあ、あの覚悟も自信もなかったというか、それを自分があのやって、うまく成功というか、まあ、大きくできるイメージもなかったですし、まあ、究極やっぱりそこに飛び込むだけの覚悟を持てなかったというところがあって、その自分が独立をすることに対して ある種力をつけるではないですけど、っていうものとして経営者の近くで働けたり、周りがすごく優秀な方だったり、まあ、若くても裁量があるようなところだったりっていうので、50名以下のベンチャー企業とかをすごくな見ている中で一番こう自分に合うところで入ったって感じですね。
さあその後のお話、大変気になるところなんですが、後半引き続きお話を伺っていきたいと思います、はい。さてここでゲストの方の意外な一面を探ることを目的にこんな質問をさせていただきます。今新庄さんが興味関心を持っていることを教えてください。
はい、そうですね、地域活動というか地域での関係性構築みたいなのが、
はい、
すごいこう最近のホットテーマで、
へ
え、なんか最近3ヶ月前ぐらいに引っ越したんですけど、
あ、はい、
でもうまあ港区某繁華街みたいな感じなんですけど、その犬をちょうど飼い始めまして、
はい、
でその夜犬の散歩をその繁華街でするんですけど、その時に、まあ、うち奥さんと2人で散歩する時に、まあ、なんか手持ち無沙汰なんでゴミを拾いながら散歩してたら、もうなんかこの 1,2 ヶ月ぐらいでほぼ夜その街にいる人からほぼ皆さんから挨拶をいただけるようになって、
なん
か地域のに溶け込む感みたいなとかが、
はい、
この時代にこんなにあるんだと思って、まあ、何個かポイントあるんですけど、
はい、
うちポメラニアンなんですけど、ちょっとやっぱ繁華街タバコとか落ちてるんで、その場歩か公園まで持って歩くんですけど、なんかひたすらその歩かないポメラニアンを抱えてゴミ拾いをしてるっていう、すごいなんか分かりやすいのとあとまあ皆さんやっぱそんなにこう自分の前にあるゴミを拾ってくれた人に対してすごくやっぱ好意というか好感を持ってる、
はい、
なのでまあ、本当に夜食のキャッチの人とかセキュリティの人とか、言うたらちょっとこわもての人とかもすごいなんか毎日挨拶をしてくれるような、警察の人とかもそうなんですけど、なんかこうそれはめっちゃ再現性があるこの新しい地域でもワンチャン選挙に出るんじゃないかぐらいなんか見るのを集めてる感じがあってすごい面白い。
面白いですね。
これもうものの数ヶ月でそんな関係性ができてるのがすごい面白いなと思います。
ありがとうございます。さあそれではここで1曲お届けしましょう。アビーチーでザ・ナイツ。さあ後半も引き続き株式会社ドットライフ代表取締役 CEO新庄隼人さんにお話を伺っていきたいと思います。前半は大学時代を中心にお話をいただきまして、そして、まあ、最初のキャリアというところまでですね、お話いただきました。でこちらで、実は1年半ですね経験を積まれて、はい、すぐに起業ということで、はい、まあ、今の会社を立ち上げられたということですけれども、まあ、この起業する覚悟と、まあ、自信がなかったというふうにおっしゃっていましたが、この1年半でどんなことをこう掴んでいったんでしょうか。
そうですね、もうまさに覚悟と自信のところに対応するんですけど、まあ、ベースやっぱものすごくいい会社で、まあ、しかもものすごい成長していたんで、1年半といえど任されていた裁量が、まあ、当時のメインプロダクトの営業の、まあ、グループのリーダーみたいなのだったりとか、あと新卒採用、新卒研修みたいな、まあ、組織のところもやらせてもらったりだとか、まあ、ものすごいいろいろなことをさせてもらう中で、まあ、一つはやっぱりこう、早くからこう通用する感覚というか、すごくフラットな風土の会社で取締役含めて割とどんな人ともテーブルでフラットに議論できる中で、まあ、自分がこう考えていることであったりとかやりたいことみたいな話っていうのが決してこう何か積み重ねを待たなきゃできないわけじゃなく、チャレンジすることであったりとかトライエラーをすることっていうのは今からでもできるなと思ったのが一つです。でもう一つがこう新しく会社を立ち上げて経営者として事業を作っていく、組織を作っていくという時にそれを、 まあ、会社の中で、そのためのなんでしょうスキルを担う経験を担うっていうのに限界がすごくあるなと思ったので、うん、まあ、海で泳ぐためにプールでトレーニングをするっていうのが、まあ、類似はしてるものの、もちろん生きるものの、あのなんかそのこの準備ができたから起業しても成功するっていう日は、まあ、一生来ないだろうなと感じたというか、うん、まあ、ありまして、はい、なので自分の中でこうタイミングを決めて、あの、まあ、やりたいことの準備ができたら、あの自分の中でもうスタートしようというので、結果的に1年半ぐらいだったと。
まあ、そしてこう2014年ですね、はい、まあ起業されたということですけれども、あのこう、まあ人のキャリアというものをまあテーマに、まあ事業をやっていきたいという思いをあのお持ちだったということですが、
はい、
いろんなこう事業の形ってあると思うんですよね、はいはい、でもその中でこのストーリーというですね、人生のストーリーというところを軸にこう展開していこうと思われたのは、そこにはなんかこうどんな思いがあったんでしょうか。
ありがとうございます。あのうちの会社、やりたいことをやる人生は当たり前にっていうミッションで、まあ、会社自体立ち上げていまして、そのいろんな方々にとって自分らしい生き方だったりとか、あの幸せなこう選択ができるような社会だったり世界にしていきたいというのが前提でありまして、なんかその時に一番最初は、あの私独立した時は24歳だったんですけど、あの札幌ビールかなんかのアンケートで、日本人が夢を諦める平均年齢が24歳ですみたいなアンケートがあって、まあなんかいろんな解釈があるんで、夢ってなんだっていう話もあるんですけど、
はい、
まあすごく体感でも周りに同じような状態の人がすごく多かったなと思っていて、こう学生時代、例えばこんなことがしたいとか、こういう目標があるっていうので、社会人になった時に、まあちょうど2年目ぐらいなんですけど、もうあの例えば仕事が少し合わなかったりして、こうあの月曜会社行きたくないみたいな話もそうですし、もうなんか実家に帰って、あとなんかこう結婚だけして何とかしようかなみたいな話だったりとか、あんまりこう、まあ、自分のことをあんまり積極的に語らなくなったりとか、うん、少し笑い方になんかこう違和感があったりみたいな話とかっていう人がすごく増える中で、そのなんかとにかくいろんな選択肢に触れることだったりとか、そのいろんな方々がしてきた経験の追体験ができることっていうのが、まあ、すごく意味があるんじゃないかなと感じていまして、まあ、多分自分が直接経験できることの量だったりとか、例えば転職独立ってすごくビッグイベントだと思って、その一朝一夕ではできないと思うんですけど、他の人がした経験であったり、まあ、我々人生経験のシェアリングって呼んでるんですけど、っていうのを密度濃く追体験することっていうのは、その人たちが、まあ、自分の生き方見つめ直す上でも意味が大きいんじゃないかっていうので、今アナザーライフではいろんな方々のまさに半生のストーリーを、まあ、記事化して読者の方にお届けするっていうものをやってます。
あの本当にこういろいろな分野で活躍されていらっしゃる方の本当にストーリーがですね、本当にこう、はい、たくさんあの詰まっていらっしゃいますが、しかしこのやっぱりこういった事業をこう立ち上げていく中では、はい、まあやはりこう容易にはですねいかない部分というのも終わりだったのではないかなと思いますが、はい、今こう振り返ってみると、まあ、こう経営者としてのご自身の中でのこうまあ分岐点となるような場面というのは、あのどんなタイミングだったんでしょうか。
そうですね、その、まあ、大きく歌っているのがそのまさに人生のこうなんかどう生きるかに価値を提供してますであったりとか、あのよりよく生きることに提供しますっていう歌ってるんで、やっぱりすごいこのそれを我々ができたかどうかの判断指標みたいなものってそのこんなに簡単に出るわけではなかったりですとか、まあ、とても大きな出来事だと思うんですけれども、あの実際、サービスを始めて、1年、まあ、超ぐらい経った時に、あの、まあ、すごくずっとうちのメディアをご覧になっているあの方があのいらっしゃいまして、でその方にお話を聞いた時に、もともと関西から就職してベンチャー企業に入った時にちょっと早めにキャリアが合わなくて辞めてしまって、沖縄でリゾートバイトをされていて、でそのキャリアを今後のキャリアを考える中で毎朝7時にあのアナザーライフの記事を1記事ずつ読むっていうのをやっていただいていたらしくて、でその時にそのある愛知のコーヒー豆屋さんの記事だけものすごく自分に刺さって、それまではそう思わなかったんですけど、その方に直筆で手紙を書いて実際に会いに行って、結局その愛知のコーヒー豆屋さんで一緒に働くことになったんですよ。で読者の方が、まあ、メディアとして記事を読んだというだけじゃなくて、その後実際に報道を移してそのなんでしょう、新しいこう方向性を見つけてっていうのもそうですし、なんかこの方すごいのがこの後があって、2年間その愛知のコーヒー豆屋さんで働いた後に実際に自分でまあ筑波の方でこうコーヒー屋さんを自分で立ち上げることになったというのがありまして、でその、 立ち上げるときに今度はアナザーライフで取材をその方にさせていただいて、で、その取材したときに、その、まあ、思いだったりとか記事のあれを見て、まあ、大手のコーヒーチェーンの方が辞めて創業メンバーで参画されたりとか、まあ、雑誌だったりとかいろんなメディアでその方の活動が取り上げられて、年間20何媒体取り上げられたりとか、その人の思いがまた次の、活動につながったりというのがあって、まあ、その今までこう私たちがやっていたアナザーライフの記事にを出すことだったり記事に載ることっていうのが実際にこの一人の人生にすごく大きな影響を、まあ、ありがたいことに与えているっていうのを手触り感が持てた時っていうのは、まあ、すごくこう何でしょう、やってることの意味であったりとかチャレンジしてることのまさに難易度はすごく高いんですけども手応えっていうのを持てたところかなと思います。
読者から取材者へと、でそこからまた広がっていってということで、まあ、まさにこう描いていらっしゃるこう構想こういったところがこう実現をしていったという、まあ、そういった場面だったということなんですね。
そうですね、もういろんな形があると思うんで別に特に良し悪しではないと思うんです、例えば、はい、学校の先生みたいな形でこう一人の方にものすごく深く添い遂げるみたいな価値提供の仕方もあると思うんですけども、でも我々はこう、まあ、インターネットサービスとしてある種プラットフォーム的にこう、一人の方に提供する価値の深さとこう幅みたいなものを両立したいなというふうに考えていて、まあ、多くの方に、まあ、しかも深い価値を提供するようなこう、まあ、人生の選択のインフラみたいなものっていうのを作っていきたいなと思っていたので、その私たちがこうある種知らないところでそういった価値が生まれてるっていうのもなんかすごく重要なポイントというか、なんかそういったことが生まれていける手応えを持つかっていう話はやっぱすごく大きかったです。
人のこう、まあ、人生においては、まあ、こういいこともあれば、まあ、なかなかこう難しかったりですね、そういったこともあって、そういう、まあ、こう、まあ、この 1,2 年ぐらいのコロナ禍も含めて、いろんなことがあったと思いますけれども、改めてですね、こういろんな方々の、まあ、人生ストーリーというのをこうご覧になった新庄さんにとって、このこれからの時代にこう人が自分らしくこう生きていくためにはどんなことが大事だというふうに思いますか？
そうですね、経験がその人に及ぼす影響であったりとか作用っていうのは、まあ、ちょっと語弊があるんですけど、なんかものすごい大きいわけじゃないなと個人的には思ってます、
はい、
つまりこの経験があったから人生勝ちゲーとかもう一生ダメだというよりは、なんかその何が起こったかに対して、どう振る舞うかとかどう解釈するかとか、その、まあ、2つ目以降のレイヤーのところで結構個人の差があるのかなと思ってまして、まあ、意地悪な言い方をすれば、すごく素敵な経験をされていても後ろ向きな捉え方だったりとか、どうそこでモヤモヤしていたらその方にとってはあんまり晴れなかった人生なのかもしれない、人生の糧なのかもしれないですし、なんかそういう意味だと、なんか私はこう一つ座右の銘的になんかシェイクスピアの言葉で、まあ、日本語訳すると、物事には善も悪もないっていうので、で考え方次第で善にでも悪にでもなるっていう言葉をすごく個人的には大事にしてるんですけども、まあ、全く同じで多分すごく変動性が高い時代だと思うので、まあ、ましてコロナなんか まさにそうですけど、何をしたかとか何が起きたかの方にフォーカスをしてしまうと、もうそこの何ですかね、それで自分を安定させることっていうのはなんか難しいのかなと思うんで、なんか何が起きてもそれを自分にとって前向きに捉えられるような、まあ、解釈のことであったりとか、まあ、究極その、ご機嫌に振る舞えるかどうかとか、
はい、
なんかそちらのメンタリティの方が大事なのかなという気がしますね。
さあ、この番組ではゲストの皆さんに必ずお聞きしている質問があります。新庄さんにもお伺いさせていただきます。これから自分の夢を実現しようと考えている方々へ背中を押すメッセージをお願いいたします。
難しい、なんかもうシンプルに今の話に近いんですけど、なんかこう調子よく決めるというか、はい、何をするかのことっていうのはすごくその方も変わる可能性がありますし、うん、いろんな皆さん思いがあると思うので、やっぱり経営者ってすごく多いんですけど、意思決定をするときに自分がいい状態であることっていうのがすごく大事だなっていうのがあって、うん、なのでなんか何かどんより決めてもなんかしょうがないというか、それにすごく振られてしまうと思うので、 多分その自分の前今後のこととか前向きな挑戦とかを考えるときに、こうなるべくワクワク決めることだったりとか、自分が調子よくいられる状態で決めることみたいな話とかは、一歩踏み出す上でとても大事なのかなって気はします。
素敵なメッセージをありがとうございました。ということで、本日は改めまして、株式会社ドットライフ代表取締役 CEO 新庄隼人さんにご登場いただきました。新庄さん、ありがとうございました。
ありがとうございます。
森さやかの Life is the Journey、 いかがでしたでしょうか。人生経験のストーリーを軸に、人のキャリアを後押しするという独自の視点で事業を一から確立された新庄さん、経験ではなくその経験をどう捉え意味付けをしていくか、それが自分らしい人生のストーリーを紡いでいく上での大事な視点。人の生き方は誰かの心を動かしていく、その影響の大きさを実感しながら、新庄さんの取り組みは素晴らしいサービスだと改めて思いました。人生には様々なことが起こりますが、どのようなことも前向きに捉え進んでいきたい、そう思います。次回はどんな素敵なゲストの方が来てくださるでしょうか。来週もまたこの時間にお会いしましょう。今日も一日お疲れ様でした。おやすみなさい。